どうも、私がアニマルジャパンです。
私がヨンヨンです。
ドラクエ10の 4-12、メインストーリー続きいきます。
はい、お願いします。
まずハッシュタグから虎のお父さんからいただきました。
はい。
ドラクエウォークとジョギングのお供で4分の3聞きました。過去回も良いけれど、過去ドラクエシリーズ回周回完了、相方ユンユン3回が癒されるのでいいですね。ユン博も待ってまーすといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。4分の3聞きましたっていうのはどこのことでしょうね。
4分の3ぐらい聞いたってことじゃないんですか、全体の。4回分の3回まで聞いたってことかな。
どこの4回分？
ドラクエ4。今4やってないよね。
だって、過去回はシリーズ周回完了って書いてるから。
うん。
で、ユンユン再会、ユンユン3回が癒される言ってるから、もうバージョン2も聞いてるんですよ。
あ、聞いてんのか。聞いてくれてはるんか。そしたら、やっぱり、次の、この間のやつの4分の3ぐらい聞きましたよってことちゃいます？
あ、今が11まで配信されてたから、
うん。
まあ、だいたい7回、8回ぐらいまで聞いてたよってことかな。
うん、そうちゃいますかね。まあ、いろんな意味に取れるね、この4分の3がね。
そうね。もしかしたら3月4日に配信された分を聞いたってことかもしれない。
すごいすごい。すごいな。
いろんな意味で、うん。
どんな正解はなんやろうね。うんうん、面白いな。
はい。まあ、ユンさんの声が癒されると。
はい。どうぞ癒されてください。
ええな。癒されるやな。
なんかね、あのね、眠くなるそうですよ、私の声が。
得やな。
兄さん、あれでしょう。すっごい今、欲してるよね。
何を
褒めを。
そうそうそう。とにかく褒められたいんで。
うん。
はい。
知ってる。皆さんよろしくお願いします。
はい。続きまして、はい、トヘロスさんからいただきました。最後、このタイミングしかないと、ルコリアのファインプレーで、セレドの人の心が救われたシーンは、うまい展開でしたね。
うん。
ただ、まだ状況が理解できていない小さな子のセリフを考えると、これからどう向き合うのか辛いと。
うん。
うん、これ写真はね、オフラインの方の場面の写真を上げてくれてますけど。
はいはい。
まあ、こんな感じで、やっぱこれ壁が結構邪魔なんですよね。
壁ね。手前のね、壁がね、
うん。はい
はい。あ、なんか私、ちょっと今見て思ったけど、意外となんか鮮明ですね。細かいところまで。
そりゃそうでしょ。今時のゲームですから。
まあそうやけど、いや、こんななんか、綺麗やと思わへんかったな。
うん。
なんか、模様とかまで、柱に書いてる模様とか、床のカーペットの模様とかまですごい細かく表現されてますね。
うん。
こんな、
だからこのルコリアの部屋が、まあもともとリゼロッタと双子の部屋やったと思うんやけど、
うんうん、
この部屋だけ、この壁にカーテンがバーっとついてる感じだよね。
本当ですね、
うん。で、この色が多分ルコリアカラーとリゼロッタカラーが混ざってる感じの。
うん、そうですね。
ベッドも色分けされてますからね。
うんうんうん。
はい。で、子供たちがね、だちっちゃい子が、このティマっていう子が、
はい。
みんな私たちは死んじゃったから、もう会えないって言ってるけど、死んじゃうってなんだろうって言ってるね。
ああ、そうやね。
これは、わからんから幸せなのか、わからんからかわいそうなのか、
うん、
難しいですけど。
そうやね、これ、は、そうやね。もうなんか、その、死んだっていうことも、気づかずに、この世界を生きてるってことやもんね。
うん。
いつかわかるっていうこともないやろうしね。
どうなんですかね。成長するんでしょうかね、この子たちはね。
いや、もうこの世界にいるんやったらもう死んでるからもう成長はないし。
体は成長せえへんでも、
うん。
あの、何?知識は得ていくわけじゃないですか。喋っていくことで。
ただ、その、外界とか大人とかがいないので、
うん、
まあ、子供たちの世界だけで生活してて、まあなんか本とかね、読んで、そういうことに気づいていくことがあるかもしれへんけど、教えてくれる人はいないわけでしょ?
うん。
まあ、この主人公が行ったり来たりしてね、会いに行った時に、まあ、しかないですよね、主人公しかないですよね。外との関わりって。
まあね。まあ言うても、リゼロッタとかが、うん、まあ分かるように教えてくれるかもしれんし、そのうちね。
ああ、そうだね。
うん。まあ、どうなっていくかはこの子ら次第と。
うん、そうだね。はい。
で、さらにトヘロスさんが、ドラクエ10オフラインでも、ヒストリカとリンクスは出てきましたが、リンクスの方のクエストは、ストーリークリア後にクエストが追加されると、ドラクエ10TV で発言があったけど、ヒストリカの方は現時点ではクエスト対象になってませんと。
ん?はい、ありがとうございます。ヒストリカのクエストないんですか?
ヒストリカのクエストとリンクスのクエストの違いが全然覚えてないですけど。
私もちょっとそもそもリンクスって何やっけって思ってるけど。
リンクスはあれや、メガルーラの方や。
メガルーラ。ああ、はいはいはい。あの、ちょっと、若干意地悪的な。
意地悪というか、怪しい感じの、あの、当選しましたってことですね。
はいはいはいはいはい。
うん。あの、前回、これでクリアして、メガルーラストーンもらって、うん、五大陸のあの、ルーラはいつでもできるようになったっていう。
うんうんうん。あ、そっちのことですね。
うん。
でもヒストリカはクエストにないっていうのはちょっとショックやねんけど、
まあ、
いるかいるっていうか楽しいやん。
楽しいけど
ヒストリカとずっともになれるのに。
やねんけどちょっと厳しい。それ追加しよう思ったら他もいっぱい追加せなきゃならんし。
そうやったかな。そんな絡いろんな絡みあったかな。超忘れてるけど。でもなんかずっともの称号が欲しかったよね。
まあね。
うん。
で、補足説明で、オフライン版のルーライシの使用上、初めからメガルーライシと同様の性能になっているので、あ、そうなんや。リンクスのクエストでは、クリア後にルーライシは屋根があっても使用可能になるそうです。
そんなことなんや。
めっちゃ便利になるやん。
どこでも飛べるってことや。
うん。
あ、だから最初から使えるんやけども、その時は屋根にぶつかるけど、
うん。
リンクスのクエストを受けたら、どこでも飛べるっていうね。なんか考えましたね。
やけど、それもストーリークリア後言ってるから。
あ、そっか。そう、だいぶ後やん。
うん。だから追加されるいうことは、配信でアップデートされるってことでしょ?
ああ、そうだね。
もうでもストーリークリアしてるんでしょ?
うん。
バージョン3が追加されるという情報があれば、頑張ってやるかもしれんけど、
うん。
もうラスボス倒しちゃってるわけやから、
うんうん。
いらんのちゃうのって。
うん。あんまいらん。まあでも世界を、こう、あちこち、冒険するには、まあ、ありゃ便利でしょう。
ありゃ便利やし、まあ、ちょこちょこ追加されていくんかもしれんけど。
うん。
うん、なるほどね。
ああ、そんな風になってるんやね。
はい。まあ、はい、情報ありがとうございました。
はい、いつもありがとうございます。
はい。じゃあ、ここから、メインストーリーいきます。
はい、お願いします。
次の目的地は、真のアラハギ色王国ですね。
はい。
まあ、これは、真のグランゼドーラから出てる馬車で、
うん、
もういきなり行けるんで、
お
まだ行ったこともないのに、それで行けると。で、セレードとアラハの間に、リャナ荒涼地帯っていうのがあるんやけど、
うん、
そこは前回クエストで一回そのマップには入ってるから、
うんうん、
まあ、ここはま、一応通る必要もないから、もう直接アラハギーロに行ってしまいということで。
うん、 はい。
で、行って、城下町に入ると、
うん、
第一町人、ボルールっていう女性。
はい、ボルール。
これさっきもう言っときますけど、う
ん、はい。
今回の町の人の名前は、
うん。
中近東の人の名前に近いらしいです。
ああ、そうなんですね。へえ、
はい。一回なんかヨーロッパっぽい名前の時もあったけど、まあ、今回は中近東。
うん
だ砂漠とかその辺も考慮してるんでしょうね。
うん、なるほどね。
はい。このボルールという女性ね。
はい。
リラーったら怪談話が好きみたいで、いろんな人に聞かせては驚かせて楽しんでるみたいなんですよ。言ってるんですよ。
うん、
普通ね、一番最初におる人って、
うん。
ようこそアラハギ色へ、ここは何々な国よみたいなことを言う。
ああ、そうだね。
のが普通なんやけど、
定番やんね。
もういきなりリーダーあったら言うて、こう、誰やねんっていう話を。
うん、確かに。
いきなり来た、ま、あの、旅人にこんなこと言ってるんですね。
ちょっと変わってるな。
はい。
ちょっと、私、アラハゲロの街の感じが思い出されへんねんけど。ちょっと待って、今どんなんやったっけ。
アラハゲロは、上に城があって、
うん、うん。
下が街になってる。城下町が下にな、建物の下になってる感じ。
うん。あれやね、入っていきなりなんか両側に商店街みたいなのがある感じの。
そうそうそう。
感じやね。はいはい。思い出した。はい。
で、あと、おじいさんのソヘイロっていうのが。
はい。
デフェル荒野に立派なピラミッドがあるんじゃ。
うん。
見たことあるかえって言われて。
うん。
まあ、見たことあるのは偽りの方なんで。
はいはい。
まあ、こっちはないから、いいえにしてみたら、
うん。うん。
おう、そうか。かのピラミッドは、古代アラハギ色王家のお墓でな。この王国が長く繁栄した証なんじゃよ。うん。学者によると、ピラミッドの最深部には、開かずの間があって、何人たりとも足を踏み入れることができないそうじゃ。って言ってるんですけど、
うん、
これはまあどっちのことを言ってんのかわからんけど、
うんうん、
この真の方のピラミッド、そういや長いこと言ってないなと思って。
そうね。
うん。まあ、この後行くのは覚えてんねんけど、
うん、
何しに行ったかもあんま覚えてないんで、
うんうんうん、
まあ、そのうちまた行くことになるでしょう。
もうここ、真のピラミッド、まあまあ嫌いなんですよ。
あ、そうですか。
めちゃくちゃ難しかった。
まあ確かにややこしいのはややこしい、
ね。うん、そうそうそう、うん。
で、民家の本棚に、
うん、
ピラミッドの黄金の秘宝っていう本がありました
。はい。
これ僕、これで思い出しましたけど、
うん、
僕ら二人で、ドアラジコの初めてのピラミッド行ったじゃないですか。
はい。
偽りの方の。
うん。
で、全部の霊廟をクリアしてきたじゃないですか。
はい。
あれ、配信するって言ってたけど、
はあ、
配信するの忘れてました。
ほんまやな。そういえばそうやったな。
プレイしながら録音してたんやけど、あれ、俺編集までした気がすんねんけど、出すの忘れてるなと思って。
ちょっと。でも、そういえば、そんなこともあったよね。
はい。まあ、覚えてたらまた出しますわ、どっかのタイミングで。
っていうか、あるの、うん
いや、消してるわけはないから置いてるとは思うんやけど。
はい。
はい、はい、この、その時に、霊廟をクリアしていくごとに手に入れるのが黄金の秘宝やったんですよね。
はい。
で、その本があったと。
うん。
ピラミッドの黄金の秘宝という本で、その男は、今日もピラミッドにやってきた。お目当てはもちろん、手にすれば巨万の富を得られるという、幻の秘宝。沈黙を守るアラハギ色王国の霊廟。薄暗い通路を通い慣れた足取りで進み、彼は秘宝の眠る棺の前にたどり着いた。棺に手をかけたその時、重々しい呪いの言葉が室内に響き渡り、秘宝の守護者たる亡者どもが襲いかかる。やれやれ。男はため息まじりに、身の丈ほどもある砂漠の宝剣、太陽神の極東を抜き、 これは太陽神の曲がった刀と書いて、太陽神の極刀ね、を抜き、亡者の群れを迎え撃つ。戦いの末、手に入れたのは単なる金塊だった。やはり、幻の秘宝は第六の霊廟にあり、か。秘宝の探求者、シンドラの冒険は続く。っていう、まあ、こういう本がありまして、
はい。
これ、偽りのピラミッドの話だと思うんですよね。
うんうん。
これが真の方にあるんですよ、この本がね。
うん。うん、なんでよ。
で、第六の霊廟にあるって言ってるのは、
うん、
一番最初実装された時は、第六霊廟が一番難易度の高いところやったんで、
うん、
まあ、そこをクリアしたら、真の秘宝が手に入るんじゃないかみたいな話が書いてあるんですけどね。
うん、はいはい。
で、シンドラの冒険は続くって、これシンドラって誰のことやろなと思ったら、うん、まあ、もしかしたら、シンドバトをもじってんのかなと。
ああ、なんか、シンドラって言ったら、映画のやつ思い出した
。あれはシンドラーでしょ？
うん。
あれはどっちか言ったら、あれじゃないですか。ドイツの、
うんうん。
シンドラーのリストやからね。
うん。
あれとは関係ないと思う。多分、シンドバトでしょ？砂漠で冒険してんねんから。
まあ、そうか、そういうことか。
うん、
もうちょっとなんか違う名前にしてほしかったの。
ああ。
なんか想像しちゃうやん。
まあ、ほんでね、この本棚がある家の人が、オスビンって言うんですけど、
うん、
その本は作り事のお話なんで、本気にしちゃダメだぜって言われるんですよ。うん、
へ
ぇ、まあ、つまり、この真の荒萩色では、うん、ただのおとぎ話
の扱いなんや。
はい。それを大魔王様は、
うん、
偽りの方で自分の作った世界で実際に実装してくれたってことなんですね。
うん、そうか。
うん。こんなんあったらおもろいやろう言
う
て、
うんうん、
魔王様が作ってくれて、しかも僕らアンクとかブローチとか手に入れれるように強化できるようになってるという。
うん、
う
ん。
う
ん、
まあ、手残った、込んだことをやってくれてると。
なんか、仕事が細かいよね、大魔王さんね。
大魔王様ね。
うん。
だから、まあ、おとぎ話やから、シンドラの冒険とか言ってるという。
うん、うん。
そういう話ですね。
はい。
で、あと、外にゴザを敷いて座ってる男、ホスローが、
うん。
薬草を50ゴールドで買わんかねって聞いてくるんですね。
うん。
まあ、いらんからいいえってすると、そっか。まあ、そりゃ、そうだよね。はあ、腹減った、って言ってね。
うん、
まあ、ちょっと可哀想やから、もう一回話しかけて、はいにしてみたんですよね。50ゴールドで高いけど。
うん。
本当に買ってくれるの、本当に買ってくれるのかい？一つ50ゴールドだよ。って、はいってすると。
うん、
じゃあ、一つ50ゴールドで、はいよー、毎度あり。ドアラジコは、薬草を手に入れた。いやはやあんたのおかげで、やっとおまんまに預かれるよ。ここ何日か飯抜きだったから助かったぜ。よし、こんな俺に優しくしてくれたお嬢さんに、いいことを教えといてやろう。ピラミッドの中には、どんな鍵でも開かないっていう扉があるらしいぜ。多分、その中には財宝が眠ってるんだろうな。って言ってるね。
うん。
まあ、これはもしかしてさっきの本のおとぎ話の話をしてんのか、
うん、
ほんまの真のピラミッドの中に、ある財宝の話をしてんのか。まあわからんけど、まあ多分、実際の財宝の話をしてるんでしょうけどね。
うん、
うん。まあどんな鍵でも開かない扉っていうね。
そうだね。
はい。次、宿屋の2階に、ヨナタンっていう、まあ無法者来た男の人がいて、
はい。
なあなあ、マスターベルムドっていう魔物使いを知ってるかって聞かれて。
うん。
でも知ってるから、はいってすると。
うんうん。
あ、これ聞いてる人お忘れかもしれないですけど。
だいぶ前の。
そう、マスターベルムドっていうか、ベルムド王が偽りのところの、この国の王様だったんですよね。
そうです。
うん。で、あれは実際、魔物使いだったっていう話で、それが偽りの方の王様になってたっていう話だったね。
うん。
で、一応知ってるから入ってすると、
う はい。
ん？魔物になった王様？何寝ぼけたこと言ってんだよ。マスター・ベルムドは伝説の魔物使いと歌われるほど有名なお方で、この国の格闘場の管理人もやっていたんだぜ。どこにいるのか今はわかんねえけど、俺はあの人の弟子になるためにやってきたんだって言ってるね。
うん。
まあ、かなり有名な人だったっていうことですね。
うん、そうね。
で、民家の本棚に、魔物使いマスター・ベルムドっていう本があって、
はい、
本にもなってるんですよね。いかなる凶悪な魔物でも受け入れ、許す心がなければ真の魔物使いにはなれない。魔物使いならば誰でも知っている教えだ。しかし、凶悪な魔物と対峙したとき、この教えを守れる者がどれほどいるだろう。誰でも自分の命が惜しい。それが当然だ。だがベルムドは違う。彼はすべての魔物と心が通じ合えることを信じきっている。命の危険など彼にとっては二の次なのだ。その結果、彼のもとには多くの魔物が集まり、人々はベルムドのことを伝説の魔物使いと呼ぶようになったのだ。っていうね。
うん。
はい。まあ、伝説化されていると。
はい。
で、次、また本で、お肉を美味しくする方法っていう。
急になんか可愛くなったやん。
可愛くなったというか、これ主婦にとっては役に立つんじゃないですか？
はい。
安い肉でも、調理法次第では美味しくできます。まず、筋は必ず切っておくようにしましょう。筋が硬い肉は美味しくありませんので。聞いてますか？
うん。
筋あるの知ってます？
筋なぁ。
食べるときに硬いとこあるじゃないですか。
うん。それ何のお肉？
何の肉でもそうでしょ。獣の肉ならみんなそうでしょ。
牛肉でも、鶏肉でも？
あるある。特に牛肉かな。
牛肉か。
よく、筋があって噛み切れんときあるじゃないですか。
う
ん。食べてみんとわからへんけどね。
うん。
また、肉を焼く前に塩を振る人もいますが、水分を吸収して肉が硬くなってしまうので、焼き上がった後に塩を振るのをおすすめします。これ、すげえ、目から鱗やったんですけど。
え？何が？
え、肉って先に塩コショウしたりしないですか？
するね。
なんか下味つける的な意味合いで、
うん、
特にステーキとか、塩コショウ振ったりするじゃないですか。
あかんのや。
後にした方がいいらしいんですよ。
すごいね。
どこまでほんまか知らんけどね。
え、それ、ほんまな？
いや、わからん。でも言われてみれば、確かに水分吸収してしまうっていうのは、確かにそうかなって思うんですよね。
ゲームに騙されてへん？うちら。
わからへんけど。
大丈夫かな？これほんまに信じたら、嘘ぴょんやったら、うちら、ほら、過ちを犯すことになるやろ？
ああ、いや、それはわからへん。これは書いてあることを読んでるだけやから。
兄さん、今の信じた？
信じた。
信じたんよ。
これからそうしようと思ったもん。
お肉焼くことある？
いやいや、焼肉は焼くやんか。ステーキだけ焼くこともあるよ。
ああ、そうなんや。
うん。だいたい先に塩コショウしてたもん。
うん、私も。
そういうもんやと思ったしね。
そうやんね。うん、なんか、塩コショウ振ってちょっとしばらく置いときましょうみたいなんやと思ってたよ。
うん。まあ、よう考えたらそっから油とか出てしまうし、油出たら塩とかも流れていってしまうから、
うん、
焼いてからポンポンとつけるとか振るとかした方が少量でいける気がするよね。
まあ、味的にはいいんかな。
かもしれん。
なんか魚とか先に塩で臭み取るとか言わへん？
ああ。
だから、なんか牛肉はなんか、牛乳を、で、洗ったらいいとかなんか、ほんまかしらんけど。
それがね。 あなたも自分なりのやり方で、ぜひとも肉を美味しくする方法を見つけてみてください。肉よりも頭の柔らかさが重要ですって言ってるんで。
なんかちょっと含みがあるな、それ。
え、何？牛肉を、何？牛乳で？
うん、なんか、って聞いた気がすんねんけどな。
マジで？
私な、うん、まあ、ほぼほぼキッチン立ってないから知らんねんけど、私、お肉の焼けた色がわからへんから、肉焼きは禁止されてるんよ。
マジで？それもわからへんねや。
わからへん。なので。
まあ、そっか。赤と茶色やもんな。
そうそうそう。だからバーベキューとかなんかすごい焼きたいねんけど、うん、全然なんか、やったらあかんって言われてるから。
ああ、そう。
取り上げられる。大体生で出すから。
あ、そうなんや。
そうそう。
へえ。
なので、役割があるんで。
焼肉も大体焼いてもらうんや。はい、
そうそうそうそう。まあ、そもそももう全部ほとんど、一週間に一回経つかな、ぐらいやね。
ああ、じゃあ、焼肉家族で食いに行ったりするやんか。うん、そういう時は大体旦那さんがやってくれんの。
そうそうそうそうそうそう。うち4人中3人が、四季格以上なんで。
そうなん？子供たちも？
うん。私が、女親が、四季格以上やったら、男の子にはもう、ほぼほぼ、移るんですよ。遺伝的に。だから、うち、私も RH マイナスも、もう子供に、絶対移るし。
うん。
うん。だから、3人とも、アウトなんで、旦那が全部やりますね。
へぇー。大変やな。食うてる暇ないやん、全然。
そうそうそう。
しかも男の子2人やし。
そう。
すげえペースで食うから。
そうそうそう。大変そうですよ。
で、その牛乳をつけたらええっていうのは誰の情報なの？
なんかさ、なんとなく噂で聞いたんやけど。
マジで？牛の肉を牛の乳で柔らかくするの？
でも、それでさ、牛乳と牛肉を、牛肉食べて牛乳飲むやん。
うん。
めっちゃ気分悪くなるから、絶対食い合わせ悪いと思うねん。
そう。
うん。
悪くはない
だから、嘘ちゃおうかなと思って。あ、いや、私、100% なんか気分悪くなるもん。
あ、そう、まあ、試したことはないけどな。牛乳を飲みながら、まあ、飯食うときに牛乳飲むってことないもんな。
なんかのタイミングで、うん、なんか昨日の晩ご飯の残りの、まあ、牛肉食べながら、朝、だいたい牛乳飲むから、
うん、
で、そんなんで学校行こうとかしてたら、なんかすごい急に気分悪くなったっていう時があって、それなんか何回か繰り返してて、あ、これ食い合わせ悪いんやっていうのに気づいても、最近やらんくし、わざとね、やらんくしてるけど、うん、ちょっと一回やってみて、多分、食い合わせ悪いと思うね。
じゃあ嫌やわ。
やってみてよ。
嫌やわ。合うと思わへんし、あんま。なるほどね。いや、外で焼肉食うときは絶対ビールがいいし。
まあ、それはそうやわ。
うん。で、家では俺あんま飲み物飲まへんから。
飲んで熱中症なるから。夕飯時にお茶も飲まへんの？何も？いつも？
食い終わってから飲む。
何飲むの？
お茶。
お茶。いや、食べてる間に、なんで飲まへんの？
喉乾かへんから。
喉詰まりません。
全然詰まらないです。
すごい喉広いんやな。
うん。食い終わってからゴブゴブゴブって飲んで、それで十分。
なんか、ある意味かっこいいな。
そう。あんま、最中にコップ持つっていうことがあんまないよな。
私なんかなんならなんかちょっと食べては飲んで、ちょっとな、食べては飲んでって、なんか口の中、なんていうかな、新しい味が来る前に、
うん、
間に挟んでるかも。
まあ、この、それぞれの肉を美味しくするやり方っていうのみんなあると思うんやけど、
うんうん。
まあ、有名なのは、コーラとかビールとかで炭酸で漬けとくと柔らかくなるとかいうのもあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、うん。
で、
知らんけど。
あ、そう
俺でも、ね、私おかしいな。10年ぐらい料理教室通ってんねんけどな。
鶏肉とかよくコーラ炊き言うてやりますよ。コーラで炊いたりしますよ。
美味しいの？
美味しい美味しい。
美味しいんや。え、うん、食べたことあるんや。
うちおかんよう作ってたよ。
ええー、なんかコーラもったいない気しちゃうわ。
もったいなくはないけどね。
ああ、そう、うん。あの、前の自販機から買ってくんの？コーラ。
いやいや、うちの自販機ってチェリオやから、
うん、
コーラってバタモンみたいなコーラなの。
ああ、
まあでも。美味しくない。
あ、そうなんや。
うん、
へえ。で似たようなもんやと思うけど、
ね。焼肉って何？どんどん脱線するけど。か俺焼肉は醤油が一番やと思ってる、ね。
醤油、うん。え、醤油？
醤油が一番。あの焼肉のタレは絡まへんねん。
は？
全然絡まへん。
醤油こそサラサラに
流れてる。あれかちょうどいい感じで。油落として、塩味がついて、ちょうどいい。さっぱり、さっぱりいただける。醤油はない。
醤油はないわ。私、ポン酢やねんけど。
ポン酢はさっぱりしすぎやねん、逆に。
いやいやいやいやいや、だって、油、もう、うちら、いくつ？
ちゃえ。な？ポン酢やと味がつかない、逆に。
いや、だからさ、べっちょべちょにつけるよ。
それやったら醤油ちょんちょんでええねん。
いやいやいや、醤油はちょっと、味気ないやん。
俺結構ね、焼肉屋さんとか行っても、醤油ってテーブルにないねんけど、うん、醤油もらえますか言ったら、はいって言って、ちゃんと小皿に入れて持ってきてくれる
よ。小皿なんや。
へぇー。だから意外と頼む人いける
ん。あ、いるんや。
うん。
へぇー。なんか、うちの子、いちごくんとジョンは、なんかコロッケに醤油かけるんよ。
そうん、まあ、たまにいてますね。
うん、それが下船って、なんかソースが嫌いみたいで、あんまり二人とも。
あ、俺もソースあんま好きじゃないから。
いや、私ソースめっちゃ好きやねんけど。え、たこ焼き醤油派？
それはないけどね。
そうやんな。
それはないわ。うん、だってもう、最初からかかってるから、ソースが。
でも最近選べるやん。ポン酢とか。
ああ、もう。いや、それはやっぱりソースやな。
ソースやんな。
うん。
すごい脱線しちゃった。
脱線したな。はい。次の本が、
はい。
レンダーシアウォーカー、これで金をモテモテ、デートプラン特集4ということで、うん、まあこれまで3までありましたけど、うん、今回のおすすめが、熟年カップルにはモンセロ温泉郷って。
えらい遠いとこ行かすやん。
遠いとこっていうか、マイナーなとこ。っていうか、まあ、うん、温泉があんのがあっこぐらいなんだよね。
まあ、そうやけど。めっちゃ強いモンスターをおる中、ゆっくり、たどり着くかな。
っていうか、モンセロって、ストーリー上この段階で全然行かへんやんか。
うん、
ここ、モンセロだけちょっと離れたとこにあるから。
うんうん、
で、ここで初めて俺思い出したんやけど、初めてやったときに、
うん
確か俺、モンセロ方面行ったなと思って、あの海岸ついて。
はは。
みんな山門の方行くじゃないですか。
うん、行く。
やけど俺も、あの壁沿いにずーっとぐるーっと回って行って、宝箱とか見ていきたいから、うん、一旦モンセロの方行っちゃったんですよ。
はいはいはい。
ほんなら、もういきなり試練があったんですよ。
ああ。
あの扉が。
はいはい、あそこ強いやつや。エレメンツの。
そうそうそうそう。
うん、
で、初めて来て、まだ三門にも一回も行ってない状態で、
うん、
なんじゃこの扉を持って開いてみたら、なんかここは試練みたいなこと言い出して、何これ何これと思ったら急に敵がごっつ強いの出てきて、ボッコスカにやられたの。
ボッコスカやろ、あれ難しかったもん、うん。
あ、ここ来るべきところじゃないんやと思って、うん。そういう意味で、試練は配置されてるんやろうなと思って。
うん、
うん。
あれは初見で大変やわ。
はい。っていうことで。はい、まあ、だから、あっこで結構何人か死んでましたからね。
うんうん。いつも死んでたよ、あそこ。
はい。で、続いて、まあ、この街いろいろ聞き込みしてると、この戦争に行って、帰ってこない男が何人かいて、この帰りを待ってるとか、あと、行方探してるとかいう妻がいたりする。そんな、感じなんですね。
うんうん、
で、あと、女の子のイマーンっていうのに話しかけると、この国は大きな戦争を経験しました。
うん、
以来、 出征したムーニス王と兵士たちが行方不明になってしまって、そのせいで国は活気を失い、民はみんな大きな不安を抱えてしまっているのです。っていう。
うん。
これはいわゆる偽りの時にあった人間とモンスターが入れ替わったっていう、あのモンスターになってしまった人間たちがここの兵士だっていうことなんだね。
なるほどね。
うん。まあそういうつながりだということですよね、ここはね。
はいはい。
で、あと、ムーニス王もいなくなったっていうことを言ってるん
です
ね。
うん、王様がいないんやね。
はい。
うん、
ちなみにね、なんか他話聞いてたら、うん、王様の息子は学園に行ってるっていう話もあったんですよ。
学園?
はい。
あの。そんな話あったっけ?
あ、俺も、あ、そういや、そんな話あったような気するなと思って。
全然知らんかった。
はい。まあ、
学園ってまさかあの学園
かな?あの学園ですよ。
マジか?
アスフェルド学園。
マジか、こんなところで。
に、そういう話どっかであったような気がするよね。
アスフェルドで出会いました?
いや、それがね、覚えてないんやけど、もしかしたら、そんな話もあったような、うっすらした記憶がありますね。
あ、そうなんや。私多分もう出だしの出だしで、アスフェルド学園は退学してるから。
うん。
全然知らんわ。
うん、で、城下町と、正面にある格闘場の間にいてる、中庭みたいなところにいてるリラーっていう少女が、
はい。
アラハギーロ地方にある日よけの洞穴っていうところに幽霊が出るらしいの。
うん。
何でもそこにある壺のあたりから不気味な声が聞こえるっていう噂だわっていう。
うんうん。
まあ、つまり、このリラーっていうのが、この町に最初に入った時に、
うん、
なんかあの、幽霊話をしてる子がいてるって言ってた第一町人の。
はいはいはい、ボルールが。
そうそう、あれがこの子のことやったんですね。
ああ、そんな怪談話言うほどの怖さじゃなかったな。
まあ、幽霊が出るっていう話やし、ね。
うんうんうん。
うん、で、まあ、この子の名前が一応ピンク色になってたから、この絵がストーリーを進めるきっかけだっていうことですね。
うん、そうだよね。
つまり、その、日よけの洞穴に行けってことですよね。
うんうんうん。うん、
で、まあ、とりあえず、城の方も行かなかんねんけど、
うん、
格闘場は一応閉鎖中なんですよね。うん、ここもね。
はい。
で、城の2階に上がりまして、会議室の中に、女性のオードランっていう人がいまして。
はい。
私の一族は、名将ハグニルの血を受け継ぐ名門で、うん、代々アラハギーロ王家に仕えています。
うん、
私もこの名に恥じぬよう、日々精進しております。
うん。
名将ハグニルってなんか聞いたことあるなと。
いやー、ないなー。どこ、どこ
バージョン4あたりで出てきたんかな。なんかどっかで聞いた気がするねんな。
ハグニル。
うん。
記憶にないなぁ。
はい。
はい。
で、この会議室の本棚に、アラハギーロ軍の鉄則っていう本がありまして。
うんうん。
アラハギーロ軍に所属した新米兵士よ。我が軍のルールは簡単だ。以下のことだけ守って行動すればいい。その1、勝てそうな魔物なら戦え。その2、危なくなったら逃げろ。その3、死ぬな。とにかく生きろ。私が伝えたいことは以上だ。新米兵士を諸君の活躍に期待している。アブタル兵士長より。っていうね。
うん。うんうんうん。
これ、なんか、どっかで見た気がするなと思って、
うん。
偽りの方の本棚を、見てみると、
お
偽りの方で全く同じ感じのやつがあったの、新米兵士の心得ね。
うんうんうん、
そっちでは、その1、息をする暇があったら剣を振れ。その2、勝つために手段を選ぶな。その3、死ぬ時は必ず敵を道連れにしろ。ゴリウス、ゴリウス兵士長よりっていうね。
なんか全然違うやん。
はい。だから、ゴリウス兵士長の偽りの方は、ごっつスパルタなんですよ。
うんうんうん。
で、アブタル兵士長の方はものすごい優しい。
うん。
うん。っていう感じなんですよね。
なるほど。全然ちゃうな。
どういう違いなんかなっていうのも、まあ、後でわかりますけど。
うん。
で、本棚にある本で、砂漠の老王。これ、狼の王と書いて、老王。っていう本がね。
はい。
かつて、アラハギ色王国には、砂漠の老王と呼ばれる名君がいた。
うん。
剣に秀で、学問への深い見識を持ち、民からも慕われた王であったが、なぜか生涯、妻をめとることはなかった。
うん。
ある時から、老王は弟に玉座を譲り、各地を旅して誰かを訪ね歩いたり、密林に残る遺跡にこもるようになった。その姿はまるで熱に浮かされた何かに焦がれるようであったという。
うん、
ピンときませんか？
ちょっともう一回言って。ちょっと、どういう、あれか、妖精の図書館のやつ。
それです。
そうやんな。
これもうピンとくるやん、すぐに。妻めとることないとか、
うん、
各地訪ね歩いて結局密林にこもったっていう。もうこれもまさにそうでしょう。
まさにか。
そういえば、あいつって荒萩色の王様やったんや、と思って。
あいつか。あのイケメンか。
あいつ。
私、あの人一番イケメンやと思ってんねんけど。
まあね。
うん。
そういう作りになってますから。
うん。
はい。
荒葉っぽくないんよ、顔が。
失礼や。まあこれはでも、こんな本って最初からあったんかな？妖精図書館ってもっと後でしょ？自祖さん。
そうやね。うん、そうやね。
これが最初からあったとしたらすげえなと。
いや、もう、あの話作る前提で置いてるでしょ、これは。
うん。もしくは本棚が後で追加される可能性もあるけどね。
ああ、まあそうやな、うん。
まあそうやとしたら誰も読まへんよね、こんなね。
でもこんなとこに後から、ちょこんって置いたとてやで。そんな、うお、すげえってならへんやん。
うん。
最初から置いてたん
や。置いてたんやろな。すげえな。
すごい伏線置いとくやん。
はい。
はい。
あと、また本で、戦争の指南所っていうの、指南書っていうのがあって、まあ、これでは内容が偽りと全く一緒で、
うん。
まあ、戦争においての、その戦略とかを書いてた。これはまあ偽りと一緒でした。
うん、
あと、食堂のおばさんの知恵びてっていうのが、
はい、
うちの王様はご高齢なのに、世継ぎの王子はまだほんの10代の子供でさ、
うん、
その裏にはちょっとした秘密があって、
うん、
おっとっといけないいけない。このことはむやみやたらに旅人にするような話じゃなかったね。とまあ、だから、王様覚えてますよね、ここのね。
うん。はいはい。ヒゲの長いね。
あの人なのに、子供はまだ学園通っているっていう10代の子供なのよ、ね。
はいはいはい。
それにはなんか秘密があると。
うんうん。
まあ、何やったっけと思って覚えてないんやけど。
うん、覚えてない。
はい。で、今度、兵士詰書の本棚に、荒萩色王国の歴史っていう本がありました。
はい。
その昔、砂漠の民は、定住地を持たぬ流浪の生活を送っていた。だがある時、一人の若者が砂漠の最果てに聖なる力を持つ不思議な石を発見した。彼はその石を中心に国づくりを行う。時は流れて、聖なる石はピラミッドに姿を変え、若者は建国王エイジスと呼ばれるようになった。こうして、アラハギ色王国は誕生したのである。っていう。聖なる意志を見つけて、それが後にピラミッドに姿を変えるって、こう、スケール感がおかしすぎて。
なんか、そう、何の意志それ。
ようわからんね。見つけたって言うから手に取れるもんやと思うんやけど。
そうだね。
それがピラミッドに変わるって、全く意味がわからんよね。
そうね。ピラミッドそもそもお墓って言ってなかった？
それが、お墓になって、王様、王家がどんどん、そこに眠るようになったってことなんか。
うん。
まあ、ただそこには聖なる力が込められてると。
うん。その石はじゃあ、あのピラミッドのどっかにまだあるってことかな。
この話もどっかで回収されたっけな。あんま覚えてないな。
そんな意思なかったよね、何回通っても。
ん？
意思、あ、待って、あ、ちゃうか。なんか入り口でなんか石が光って入るよね、いつも。あれじゃないよね。あれいっぱいあるもんね。
あの、これ今、芯の方の話をしてる。
あ、そっか。あ、そっか。もうそもそもちゃうかった。
そもそもが違うからね。
ほんまや。
はい。あと、アブタル兵士長。
はい。
は、私、新しく兵士長に任命されたアブタルと申します。ただいま、行方不明のムーニス王を探す捜索隊の指揮という隊任を任されていますが、はあ、どれだけ探しても何の手がかりも見つからないんです。やっぱり僕なんか兵士長の器じゃないんだー言うて嘆いてると。このアブタル兵士長がさっき鉄則を書いてた、あの、危なくなったら逃げろとか、とにかく生きろとか言ってた。
はいはい。
なるほど。この人が書いたからあんな優しい感じになってるんやなっていう。
うんうんうんうん。
で、あと、ヤフヤっていう人が、
はい。
俺、入隊したばっかりの新米兵士なんだ。アラハギーロ軍といえば、ゴリウス兵士長の地獄のしごきで有名だったんだぜ。
うん。
だけど、ゴリウス兵士長がいなくなって、あの頼りない人が兵士長って言ってるよね。
でもなんか、今の時代に合ってるけどね。
まあでも、頼んないっちゃ頼んないじゃん。
うん。
兵士長がそれではね。まあ、だこのゴリウス兵士長は、元々の兵士長やんけど、
うん、
偽りの方で、死ぬ時は必ず敵を道連れにしろって書いた方の人なんですよ。
ああ、なるほどね。
なんか、新旧兵士長で言ってることが違うんやけど、それが真と偽りで、置いてある場所が違うということなんですね。
うん。そういうことだね。
はい。
ゆとりっぽいな。
まあまあ、そう、ゆとりかな。ビビってるだけなんですよね。うん、
はい。
まあ、ただ、生きろっていうのは正しいとは思いますけどね。
うん。でも、今の時代に合ってると思うけど、う
ん、いやいや、どんな軍隊であっても、生きることを、うん、二の次に置いてる軍っていうのは絶対あかんと思うんですよ。
うん、そうだね。
日本軍が神風特攻したみたいな、あんなんは、もう負け寸前の時やからあんな精神状態になってしまっただけで、
うんうんう
ん、ほんまに命最優先せなあかんはずなんだね。
うんうん。うん、でもそもそも命最優先してたら戦争せんのよ。
それは、国を守るためっていうのがあるから、そう、自分のために戦ってるわけじゃないからね、みんながみんな、ね。
うん。
うん。それとはまた別の話で。とにかく、生きろと言って、いうのは正しい方針だと思いますね。
うんうん。
はい。で、偽りの時もあった、あの、この、城から左右に長い通路が出てるんやけど、その左右の通路は相変わらずで鍵がかかって入れないとか、入れても何もないとか、もう意味ありげな扉やったんですけど。
はい。
で、あと、この、城の2階に宝物庫があって、で、これは持ってる鍵で入れたんですね。
うんうん。
で、この真ん中に台座があって、
うん、
立派な鏡が置かれてるんですよね。
はい。
で、その真後ろに黒箱があったんですよ。
お
ー。で、中身が翡翠の鍵。
うん。ありがてえ、うん。
はい。で、その後ろについたてがあったんですよね。
うんうん。
で、そのついたての後ろにスペースがあるから一応回り込んでみようと思ったらそこにグラーネっていう女性が立ってて。
はいはい。
この世のありとあらゆる鍵開けに挑んできた私にとっては、この程度の宝物庫の鍵くらいは楽勝よ。おや？あんた、レベル70以上の旅人だね。鍵師に出会ったことはないか？って言われて、あるじゃないですか。
ありますね。
はいってすると、
うん、
なんだって、鍵師の根城に会ったって、会ったことがあるって？一体どこでだい？メギストリスの根城から盗賊の鍵をもらった経緯を説明すると。
おうおう、
あの根城が鍵師を引退しただって？信じられない。もしそれが本当なら、私はあいつを許せないよ。私と根城は修行時代からライバルでね。あいつが私に何の断りもなく鍵師を辞めただなんて、 納得できないのさ。なあ、あいつから鍵を託されたあんたを見込んで頼みたいことがあるんだ。私の作ったこの開かずの小箱をネジロに届けておくれよ。これを見ればあいつも引退を思いとどまるはずさ。クエナンバー279の開かずの小箱を受けまして。
はい。
まあ、これが、ま、クエストの名前なんやけど、大きいくくりのクエストの名前が、鍵師たちの挑戦状っていうね。
うんうんうん。
こんな名前あったかなと思うんやけど、こういう流れのクエストで、
はい。
その箱は、私の持てる鍵師の技を尽くして封印術を施した結果、もはや私自身ですら開けられなくなった代物さ。
そんなことある？
ネジロなら鍵師の本能を刺激されて必ず開けようとするはず。それでもし開けられないようなら、私はもうあいつをライバルとは思わない。いや、お前も開けられへんよ。
そう、自分もやし。
好きに鍵師を辞めればいいさって。で、うん、開けた時は、あいつに鍵師の誇りが残っているなら、引退なんて思いとどまるだろうよ。っていう。
うんうん、
まあ、こういうクエスト。これ大事なクエストやと思って。
うん、そうだね。
はい。もうこっち最優先だと思ってね。もう速攻でメギストリスのあのネジロンのとこ行ったんですよ。
はい。
遠いんですよ。もう城まで行って、城。
そうなんですよ。
歩いて2階か3階まで行って、宝物庫のとこまで行って。
うん。
はい。で、そこでネジロに開かずの小箱を見せまして。
うん。
お、その箱は、ブラーネのやつの術か。面白いもん持ってくるじゃねえか。そいつを俺に開けさせようってんだろ。だったら、そこに出っ張りがあるだろ。それを軽くひねりながら回転させてみな。隠れていたもんが出てくるはずだ。という通りにやると、
うん、
小箱の裏に文字が浮かび上がってきたと。
うん。
湖面の遺跡に移りし、湖の面ね、湖面の、
うん、
湖面の遺跡に移りし、密林の西部、崩れし、遺跡に封じられたる道の先を行けば、緑の石岩が獲物を求めさまよい歩く。石岩赤目のことね。
はい。
我が封印を解きたくば、傷重き身のままで、かの石岩に勝利せよ。ああ、あれか、と思って。思い出しましたね。なるほど。場所はよくわからねえが、傷重き身っていうのは、体力が半分以下の状態ってことだろうな。つまり、体力が半分以下の状態で、緑の石岩ってのに勝てと。これはなかなかきつい条件だな。まあ、とにかく、小箱にかけられた封印の術が解けたら、また俺のとこに持ってきな。そしたら今度こそ開けてやるよ。またここ来なかったと、うん。
そう、もうここさ、ややこしいの、行ったり来たり大変なんよな。
外で待っといてくれよと。
そうなんよ、うん。
ていうか
この、まあまあ遠いよ。
このクエストね、すっげえ苦労した覚えがあんねんけどね。
うん。
体力半分以下って言ってるんやけど。
うんうん。
俺やった時、昔赤にならなかんかったと思ったんですよ。
そうそうそうそうそう。だから
4分の1、に以下にならなかんはずやのに、
うんうん、
半分ってことはもしかしたら緩和されたんかなと思って。
オレンジってことかな。
そうそうそう。
うん。
あ、それたらまだマシかなと思って、めっちゃ苦労したんですよね、
これ
ね。
そうそうそうそう。なんかもうすごい大変やった気するわ。うん、ただ緑の石岩が思い出されへん。
あ、じゃあ行きますよ。
はい。
まずね、どこに行くかと言ったら密林じゃないですか。
うん。
ジャイラ密林ね。
はい。
それは覚えてるんやけど。
うん、
その、端っこで飛ぼう思ったら、
うん、
真のジャイラには、行けないんですよ。候補に、アラハがしかなくて、
はいはい。
あそこが全然表示されないから、
うん、
ただ、偽りの方には密林前っていう候補があって、
うんうん、
あ、ここまで飛んで、中入ってしまったら、うん、勇気の石塔あったよなと思って。
はいはい。
そこで、真に移ればええわと思って、
うん、
とりあえず飛んでみたんですね。
はい。
で、偽りのジャイラ密林の手前に寄って中に入ってみると、
うん、
このマップ開いたら、ちょうど西の方に石塔があるんで、
うんうん、
それが表示されてたんで、あ、そこまで行こうと思って。
はい。
で、そこまで行ってみて、 赤道で、真に移動すると、うん、ちょうどその目の前にもうイエローバングルがいたんですよ。
あ、そいつか。
はい。
だから、また強いやつ。
強い。だから大変やったんですよね。
うん。
緑の赤眼っていうのは頭が緑で、目が赤やった。
うんうんうん、そういうことね。
イエローバングルとグリーンバングルが大体セットで出てくるんだけど、
うん、
どっちも目は赤いから、イエローバングルがどっちやったか忘れたけど、どっちも緑と赤なんで、
うん、
どっち倒しても大丈夫なんですよ。
うんうんうん。
うん、とりあえず半分以下の状態にせなあかんということで、
はい。
このまま戦ったら、もう攻撃こっちが食らう前にクリンさんが倒してしまうんで、でしかも、攻撃されたとしても、兄が回復してしまうし、
はい。
あ、これはあかんと思って、こいつら引っ込めたんですよ。
うんうんうん。
で、闇縛りのピッチカートだけを出して、
はい。
ピッチカートとドアラジコの二人だけで挑みまして、
はい。
最悪死んだって、
うん。
HP1 の状態でクリーンさん出して当たればいいわと思って。
うんうんうん。
これが一番早いかなと思ってやってみるんですけど、
うん。
戦闘開始の時に、
うん、
所定でカカロン出そうとして、
うん、
足またこれ出したら回復されてしまうと思って。
そうや。
うん。ここはバルバルーがええなと思って。
はいはい。
バルバルーを出して、で、これである程度攻撃をもらいながら、運が良かったらこのまま倒してくれるだろうと思って。
うん。
やってみたら、
うん、もう
ピッチカートがね、寝かしたり痺れさしたりね、もう邪魔ばっかりしてくるんですよ。そんなしてどうすんねんと思って、こっちに攻撃してもらわなあかんのに、
うんうんうんうん。
で、出たらすぐこのスティックで起こしたりして、
うん、
なんとかやってたら、ラジコが2発食らったところで、だいたい半分以下になって。
お、いい感じ、いい感じ、
うん。で、ちょうどその時にバルバルが倒してくれて、見事一発でクリア。
ああ、よかった。すぐやったね。
だから、だいぶ緩和されたんですよ。
うんうんうん、
これが赤になるまで、受けなかんっていう時はもうすげえ大変だ
ったね。そうやったね、ほんと。
うん。自分が攻撃食らわなかんし、下手したら会心っていうか痛恨食らって、
うん、
即死したりしてたし。
そうそうそうそう。あったあった。
うん。当時は確かね、うん、俺に任せろにして、何もさせないようにして自分を攻撃食らわしてっていうのをやってたんやけど、うん、
はいはい。
それやったって、ギリギリ赤っていうのがすげえ難しくて。
そうやね。赤が難しいんよ。
そうそうそう。
うん。
黄色はなるんやけど、次の攻撃で死んでまうんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
うん。
まあまあほんで強いしね。
そうそうそう。だからもうラジコがもうレベル99ぐらいまで来てるから、はい、90、うん、90代まで来てるから、
うん、
その辺だいぶ強くて。
うんうんうん。
うん、余裕はありましたね。しかも半分以下でいいっていうことで、かなり余裕でしたね。
うん、よかったよかった。
うん。で、メギストリスに戻って、ネジロに話しかけると、なんか言う通りにやれって言われて、
うん。
そこの出っ張りを今度は逆方向に軽くひねりながら2回転させてみるんだ。それで開くはずだぜ。で、開いたら中から作りかけの鍵が出てきたと。
ほうほうほう。
そいつは、作りかけとはいえ、大盗賊の鍵だと？グラーネのやつ。やっと、あいつが俺に何をやらせてえかって分かったぜ。約束を果たせってことなんだな。ずっと昔、俺とあいつで協力して、鍵師の究極の目標、大盗賊の鍵を作ろうとしたことがあったのさ。だけど、当時はお互いの力不足でよ。結局完成することはできなかった。それで修行して腕を磨いて、いつの日か二人で鍵を完成させよう、そう約束してたんだ。
うん。
俺の手でその作りかけの鍵を完成させること、それがグラーネからの真の挑戦状ってわけだ。へへ、あんな昔の話を今でも覚えてるなんてよ。さあ、その箱を俺に渡してくんな。ネジロは懐から紙切れを取り出し、何かを書き込んで、それを丁寧に小箱の中に入れた。ネジロは手を震わせながら、蓋を押し込み、小箱を回転させると、それを突き返してきた。ふう、なんとかかかってくれたな。さあ、そいつをグラーネまで届けてくれ。 俺からの答えは全部その中に込めた。今のグランなら俺の術なんか軽く問いじまうはずさ。で、このシーン、アラハのグラーネに小箱を渡すと、どうやら届けてくれたみたいだね。あいつのことだ。私が小箱にかけた術は見事に解いちまっただろうさ。へえ、あいつわざわざ箱に封印の術をかけ直してきたのか。中身を見るのが楽しみになってきたよ。ん？なんだ？この簡単な術は。私を見くびっているのか？グラーネは、開かずの小箱を持ち、両手で器用に回転させると一気に開いた。なんと小箱から作りかけの鍵と折りたたまれた紙切れが出てきた。これは作りかけの鍵？あ、あいつ何もしないまま返してきたのか？あいつにとっては約束なんてどうでもいいことだった。そういうことか。この紙切れは何かのレシピ？これはまさか、大盗賊の鍵の？そうだったのか。こんな簡単なことで完成させられるなんて。でもなぜだ。ここまで分かっていて、なんであいつは完成させなかった。これは、私へ宛てたメッセージ？グラーネへ、お前からの挑戦状を確かに受け取った。だが、俺からの回答はご覧のありさまだ。その小箱にかけられていた俺の術はひどいもんだっただろ？今の俺にとってそれが精一杯なんだ。数年前に大病を患い、命こそ取り留めたものの、それ以来、指先の感覚はほとんど失われて、俺の鍵師の技術は地に落ちた。このレシピは鍵師の知識をすべて詰め込んで書いた俺の最後の仕事だ。それを託せるのはお前しかいない。このレシピで俺たちの約束、大盗賊の鍵を完成させてくれ。お前なら必ずできると信じている。ネジロ、あのバカ。ネジロの意志は確かに受け取ったって言って、うん、この意志がね、遺言の遺になってるんですよね。死んだことになってるんですけどね。ネジロの意志は確かに受け取った。必ず完成させてやるよ。あんたも立ち会っておくれ。で、グラーネはレシピ通りに持てる技術のすべてを駆使して作りかけの鍵を加工した。長時間の奮闘の末、作りかけの鍵は大盗賊の鍵となった。できた。これが私の、いや、私たち二人の追い求めた大盗賊の鍵。こいつは世界中の黒い宝箱に加えて黒い錠前のついた扉を開けられる鍵さ。これはネジロに盗賊の鍵を託されたあんたが持ってておくれ。その方がきっとあいつも喜ぶ。その代わりと言ってはなんだけど、あんたの持っている盗賊の鍵を私に送れよ。それはネジロの最後の作品。私にとってこの鍵に負けないくらい大切なものだから。言うて鍵を交換しまして、クエナンバー279の開かずの小箱をクリア。
はい。
私はこれからも鍵師を続けるよ。そしていつかあいつの技術を超えてみせる。その時はあいつに会いに行くよ。っていう。お前ら最初から二人でやれよ、と思う。
だいぶ行ったり来たりやった。
いやし、もう長いしね。
長いしな。ネジロの場所が悪いんよ。
場所も悪いしね。ま、で、絶対必要なもんやしね。
うん、そうそう。欲しいしね。
うん。うん、で、まあ、これで、ようやく、偽りの時から、鍵、錠前がかかった扉とかが開けれなかったことがあったんやけど、
はい。
ようやくそこが開けれるようになったんやけど、うん、わざわざそこに戻らなかんわけですよね。
そうなんよね。で、どこにあったかももう覚えてへんしね。
覚えてへん。もうめんどくさいから、まあ、行った時に、たまたま通った時に開けるようにしますけど。
うん、そうやね。
はい。で、まあ、このクエストクリアしたところで、新しいクエストが紹介されたと。
はい。
これでやっと、鉄の金庫のクエストが受け入れられるようになったっていう。
うんうん。
うん。 まあこれはまあまた、そこ行った時に受けますけど。
はい。
ようやくまたストーリーに戻るんですけど。
うん。
3階の玉座の間には、ムーニス王が不在のために入れないんですよね。
うん。
だからどうやって進めるんかと言ったら、さっき言ったあの幽霊が出るという、
うんうん、
あの日よけの洞窟に行かないとダメだと。
はい。
はい。まあ、この日よけの洞窟に行くんですけど、それはまた別のお話と。
はい。
はい。はい、今回もまた、ストーリーが一切進みませんでしたけど。
そうでしたね。まあ、鍵師のね、お話が、まあ、進んだから、この後はこう、どの宝箱も大体開けれるでしょう。
まあ、これは、これで、これ以上の鍵の追加はもうないから。
うんうんうん。
ストーリー上絶対必要な、その、専用の鍵みたいなのはあるけど、
うん、
置いてある宝箱とか、そんなんはもう今持ってる大盗賊で全部開けれるようになったんで。
うんうん。
うん。まあ、これは最優先だっていうことね。
そうですね。はい、まあ、それでちょっと安心ちゃ安心やね、この後は。
はい。で、この新アラハのストーリーなんですけど、
はい。
なんとなく覚えてんねんけど、
うん、
いまいち新食ってないというか、どんなんやったっけって、なんか、ピラミッド行ったような気もするし。
うん、行った行った。
で、いつ割と行ったり来たりしたような気もするし、みたいな。そんな曖昧な感じなんだけど。
うん、なんとなく、なんとなくは覚えてるけどね。
はい。
はい。
あ、これを、早い段階でまた、追加で配信したいと思いますんで。
はい。
はい、その時をお待ちくださいと。
はい、お疲れ様でした。
ご意見ご感想はツイッター、かつてツイッターと呼ばれていた SNS のハッシュタグ、冒険の序、ひらがなで冒険の序をつけてつぶやいてください。番組内で紹介するかもしれません。ということで、お相手はアニマルジャパンと、
ユンユンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。